東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。ああ皆さん、店長はなんか久しぶりに外を見たような気がします。お久しぶりです。皆さん凍えてなかったですか？はい、というわけで皆さん本当に本当にお久しぶりです。番組更新が滞っていて申し訳ないんですが、何が起きたかね。先月ですよ、収録予定していた日2日ともなんかね雪に当たりましたね最初の雪が降った時はもうがっつりね来れない状況で、2回目の収録は雪の後だったんですけど、結構ねうち田舎すぎちゃってね、埼玉のみんなに別の国から来てるんだろうお前はっていうくらい田舎からこっちまで出てるので雪がね残ってて出られないっていう外に出られないっていう事態に見舞われましてね、もう大変でした。皆さんはいかがだったでしょうかね。もうね大丈夫だよね。元気にホットに行きましょう。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化しますので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第43回目放送、お久しぶりです、こんにちは、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画は27 Dresses です。はい、日本でのタイトルは幸せになるための27のドレス。まあ、なんでね日本語タイトルになると大体タイトルが無駄に長くなるのか、ここが私的には解決できない疑問なんですけれども、そこは置いといて作品の紹介に行きたいと思います。頼まれたら嫌とは言えないキャサリン・ハイグル演じるジェーンは今までに花嫁の付き添い人としていくつもの結婚式に出席していました。そのためクローゼットには花嫁の付き添い人が着るブライズメイドのドレスが27着も捨てられずに入っています。ジェーン自身も結婚には強い憧れを抱いていますが、恋愛に関してはとことん臆病、思いを寄せている上司にも思いを長いこと伝えることができず、思っていればいつかは絶対伝わる、気づいてくれるだろうと思うだけ。このジェーンはですね、アメリカ映画にしては珍しく極めて、まあ、個人的な感想ですけど日本人っぽい性格の持ち主だなと思います。その恋愛に臆病とか、思ってれば絶対向こうも返してくれるはずだよってねずっと信じちゃうところとかもね、で自分の考えもあるし、でも他人のことを優先しちゃう、一歩引いた感じ、まあ、そのせいで恋も結局ダメになってしまうんですね。この作品を手掛けたのはアメリカ人女性ですが、まあ、きっとね日本人女性、そして最近多いシャイな日本人男性ともに共感できる作品じゃないかなと思います。そしてそんなジェーンの前に現れたのがライターのケビン、こちらはジェームズ・マースデンが演じています。ケビンはジェーンと違い結婚について否定的でも、なぜか2人でいると楽しいことも多く、最初はお互いに合わないと思っててもう喧嘩ばっかするんですけど、気づいたら気になる存在になっていたなんて、これぞ ラブコメのお手本のようなシナリオですが、だからこそ安心して楽しめるんじゃないかなと思います、ね、でジェーンがですねケビンに自分の思いを伝えるシーン、告白するのが男性じゃなくて女性のジェーンなんです。この映画の見どころはそこはね必見ですよということで、今回はこの27 Dresses からフレーズを紹介していきます。というわけで一つ目ナンバーワン、これは結婚式の引き立て役が着るドレスブライズメイドをずっと取っておいたジェーンのクローゼットの中をたまたまケビンが見てしまって言うんですね。 You kept them all? You have a closet for why? I have a lot of friends and I like to keep them. はい、そんなに難しい単語はなかったと思うんですけれども、最初ケビンが You kept them all と、君は全部ドレス、ブライズメイドのドレスを取ってあるのか。 You have a closet full、まあ、クローゼットがフルだよ、もうパンパンだよクローゼットが、なんでだ。それに対してジェーンが I have a lot of friends、 私には友達が多いし、 and そして I like to keep them、まあ、それを取っておく、大事な思い出としてドレスを取っておくこともすごく好きだしねって言うんですね。ただこのブライズメイドのドレスっていうのは正直な話花嫁の引き立て役が着るものだから、こうなんていうのかな、そのブライズメイドのドレスを着た人の肌感とかが写真を撮った時に綺麗に写らないようなくすんだ緑とか、逆にもうドピンクとか、なんでそうなっちゃったのっていうデザインとかはね、極めてうーんなんていうの、あの一歩引いてみるとそのドレスないよなーっていう、結婚式だからこそノリで着れたんだろう的なドレスなんですよ全部ね。それでもやっぱりジェーンは思い出として残しておきたいと、はい、ずっと撮ってあります。そんな方も多いんじゃないですか。なかなか思い出があると捨てられないですよね、はい、というわけでナンバー2に行きたいと思います。ジェーンに結婚式の好きな場面、まあ、ケビン結婚式とか結婚嫌いだけど結婚式の好きな場面1個ぐらいあるでしょと聞かれたケビンが素直にジェイに対して答えた回答です。ちょっと難しいんですけども、いきますね。 When the bride comes in and she makes her giant grand entrance, I like to glance back at the poor bastard getting married. That's my favorite part! はい、まあね、When the bride comes、花嫁が、まあ、登場する、まあ、ビッグな瞬間、ジャイアントもうすごい瞬間、結婚式のねすごい瞬間であるだろうと、あの時の I like to grand back、まあ、あの時のね顔が好きなんですよケビンは。何の顔が好きかっていうと、花嫁を目にした時の花婿の顔が好きだっていう役になってるんですけど、まあもっと詳しいことを言ってしまうと、この文の中にね Poor Bastard Getting Married とかっていうのがあるんですが、結婚っていうのはやっぱり独身の頃と違って自分にだけお金を使えない、自分にだけ時間を割けない、どうしても相手に対してこうね時間を使ったりお金に関してこう気を使ったりしなくちゃいけない、それって独身の僕たちからするとすごい窮屈な瞬間じゃない、 Poor もう貧しいなっていく瞬間じゃない。でもそれでも花嫁が登場すると花婿ってすごい映画いい笑顔を見せるよね、その瞬間がケビンは好きなんだそうです。それに対してジェーンが That's my favorite part、 私もその瞬間が好きなの。この時初めてジェーンとケビンの意見が一致したんですね。いいシーンですよ。で次は最後ナンバー3に行きたいと思うんですが、ジェーンがねケビンに自分の思いを伝えるクライマックスシーンでのジェーンの言葉、こちらもっと本当は長いんですが縮めてご紹介したいと思います。 I've been waiting my whole life for the right guy to come along and you showed up and you were nothing like the man I imagined, but the truth is fighting with you is the best thing that ever happened to me。こちらさっきと違って簡単な単語ばっかりだったんじゃないですかね、分かった方もいるかな。まあジェーンが言う言葉ですが、これはね絶対みんな女子は思ってると思うんですが、自分にとって本当にライトなガイ、自分がもう本当にこのタイプが好きだっていう、自分のタイプのパーフェ フェクトな男性が私のことを迎えに来てくれると、そういうふうに信じていたと。でも私の目の前に現れたのはそんな人じゃなくて、もう自分の理想とかけ離れたあなただった。でもファイティングウィズユー、あなたとこうファイティング言い合いをしていることが is the best thing that's ever happened to me、 あなたと言い合いをすることがですよ、ベストシングなんです。何よりも一番いいこと、 happened to me ね、私に起きた、どんな今まで人生私に起きた何どんなことよりもあなたと言い合いをしてたことが楽しかったと気づいたから、あなたと一緒にいたいとジェーンがケビンに告白をしますね。あの最初にも言ったんですけど、もっと本当はジェーン自分の気持ちをわーっていうので、これはぜひ映画を見てどんなことをもっと言ってるのか語っているのかをですねチェックしてキュンキュンしていただければと思います。そんなわけで今回は27 Dresses を紹介しました。以上、こっちゃんズシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグが始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリー第1話、運命の出会いです。野良猫のリリーは今日も街の片隅を一人ぼっちで歩いていました。冷たい秋風が吹くと体中の毛は一瞬にして逆毛になり、背筋がゾクゾクとなります。リリーの毛並みは亡くなった母親に似てとても艶のある黒色でした。しかし母親が亡くなり一人で生きていくことを余儀なくされてからは、親の愛情だけではなく食料不足のため灰色のような色に変わってしまいました。リリーはふと空を見上げました。空はもう藍色に染まっており、あと少しで夜の闇がやってきそうな雰囲気です。早く何か食べ物を見つけないと、今日もお腹を空かせたままになっちゃう。リリーはくたくたに疲れた体を引きずりながら、道端に置いてあるゴミ箱や捨てられたビニール袋を見つけるとすかさず立ち寄りました。こら、あっちへお行き、汚ねえ寄るんじゃないよ。行く先々で人間たちから罵声を浴びせられながらも、リリーは食べ物を探し続けました。時折ソースやら何かの汁などを舐めますが、腹の足しには全然なりません。食べられそうだと思っても口に入れた途端にそれがプラスチックのかけらだったなんてこともしばしばです。夜空に一番星が輝き始めた頃、ついにリリーは力尽きてしまいました。それでなくともガリガリな手や足はついに震え出し、立ち上がることももう困難です。私もうここで死ぬんだ、きっと。道の隅っこで体を小さく折りたたみながら、リリーは自分の呼吸の音だけを聞いていました。トクントクンと鳴る音は今にも消え入りそうです。リリーの目がだんだん霞んできたその時です。黒い高級車が一台目の前に止まりました。スーツを着た男の人が後部座席のドアを開けると、暖かそうな毛皮のコートをまとった中年の女性と同じく ふわふわのコートに全身をブランド品で着飾った女の子が出てきました。中年の女性は鼻高々になりながら重厚な門の扉の中へ入っていきました。女の子の方も続いて入ろうとしましたが、その時ふと道端で倒れ込んでいるリリーの姿を見ました。少し驚いた様子で目を丸くしながらじーっとこちらを見ています。霞んでゆく目の端に映る女の子の姿を見て、リリーはかすかに羨みました。ああ、とってもかわいいお嬢様だ。いいなあ。食べるものも何もなく、ただ死を待つばかりのリリーにとって、女の子の姿は手の届かない神様のような存在に思えたのでしょう。私も生まれ変わったら、あんな風な女の子になって、お嬢様のような生活を送ってみたい。そしたら、食べるものにも困らないし、一人ぼっちで寂しいこともないだろうし。まぶたがどんどん塞がっていくリリーを見ている女の子に向かって、門の向こうから先ほどの中年の女性が厳しい口調で声をかけました。ユーミ、何をやっているの？早く来なさい。
はい、ママ。
女の子はリリーから視線を外すと慌てて中へ入っていきました。女の子の姿がいなくなると、リリーはより一層体を縮めて丸くなりました。夜の闇が深くなり、人々の行き交いが少なくなってきた頃です。自分の体全体に突然の激痛が走り、リリーは驚いて飛び起きました。見上げるとそこにはお酒の匂いをプンプン漂わせたスーツ姿の男が立っていました。しかめっ面で舌打ちをしながらリリーのことを見下ろしています。
ふん、邪魔なんだよこの野良猫め。
どうやら男はリリーの体を蹴り飛ばしたらしく、左足の靴にリリーの毛が少しくっついていました。今にもまた向かってきそうな勢いでリリーの方へ乱暴ににじみ寄ってきます。
お前みたいなやつは社会のクズだ、今すぐ消えろ。
男は怒鳴り声とともに左足を高く上げました。
危ない。
とっさに危険を察知したリリーは小さな鳴き声を上げてその場から走り去りました。余っている力全部を使って秋の夜空を必死でかけていきます。後ろから男の遠吠えが聞こえてきます。行き先も何も決めずに無鉄砲なままリリーはひたすら前だけを見て走り続けました。どれだけの時間が経ったでしょう。走り続け、歩き続け、リリーの体はもうボロボロです。気がつくと目の前には先ほどの女の子の家の門がありました。自分でも知らないうちに一周して戻ってきたようです。先ほどの男はもういなく、あたりは閑散として人一人いません。リリーは門の扉の前でとうとう倒れ込みました。風に吹かれた枯葉たちがリリーの体を囲んでいきます。
ああ、もしこの門が開いてくれたならどんなにいいだろう。
叶わぬ夢を思いながら、リリーが永遠の眠りにつきそうになったその時でした。かすかな音を立てながら重厚な門が少しずつ開いたのです。中から出てきたのはあの時リリーが見た女の子ユミの姿でした。ふかふかの白いカーディガンを着て、手には何かを持っています。ありえない願いが叶ってしまい、リリーは目を丸くしながら見上げました。ユミは腰を下ろすと、かわいそうにと言いながらリリーの頭を優しく撫でました。人肌のぬくもりへ寄り添うようにリリーはユミの手のひらへ顔をうずめました。誰かに触ってもらうなんてリリーにとっては久しぶりのことです。女の子はしばらく撫でた後、リリーへ何かを差し出しました。
はい、これ食べて、おいしいよ。
お魚のムニエルです。 美味しそうな香りにリリーは一目散に引き寄せられました。目の前に出されたご馳走に向かい、がむしゃらにありつきました。
早く元気になってね。
必死になって食べているリリーの頭をもう一撫ですると、ユミは門の扉を開けて家へ戻っていきました。扉が閉まる瞬間、どこか複雑そうなユミの表情が見えましたが、リリーは特に気にせず、ごちそうを食べ続けました。はい、いかがだったでしょうか。リリー第1話、運命の出会いですね。こちらですね、ビビさんにお聞きしたところ、いつものように3回ぐらいでは終わらず、結構な長編になるということで、なんかね、最後を今決めてるらしいんですよ。だからそれまではもう結構練られてる。あとは私が紹介するだけなんですよ。どうなるんですかね。まあ、ユミちゃんとリリーがこれから仲良くなっていくんでしょうね。いや、わからない。ビビさんのことだから何が起こるかわからないんですけれども、皆さんもぜひね、リリーの運命、これから一緒に辿っていってくれれば嬉しいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマでは27ドレッシーズ、ストーリーテラーではリリー第1話運命の出会いをお送りしました。いや、久しぶりの収録でしたが、それよりもなんか今お腹がパンパンになっててあのね、来る前にカプチーノを飲んできたんですよ。で、ああいうのって結構お腹が膨れるし、収録してると息も結構吸っちゃうから胃がね膨れてて痛い局長も今日体が痛いらしいのでちょっと心配なんですけれども、私もなんかよからぬところで胃が痛くなって、まあね、終わったので収録良かったですよ。これからまた生放送が待ってますので、ぜひね、皆さん私のも聞いてください。頑張ってますので、はい。では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターもありますのでぜひフォローしてください。それではこっちゃんと阿部さん第43回目放送、お久しぶりです、こんにちは、これにて終了です。ここまでのお相手は、実は髪の毛をね久しぶりにバッサリ切ったこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョンコーポレーション. Now off air.